FM797 原発災害特別番組。この番組は主に福島原発に関する情報を NPO 法人環境市民と NPO 法人京都コミュニティ放送の共同制作で放送いたします。こんばんは、環境市民の下村静子です。今日も福島原発に関連する情報をお届けしてまいりたいと思います。今日お話をお伺いいたしますのは、今非常に気になる、汚染の状況というところになるかと思いますので、そのあたり何回か福島に入られまして調査を続けておられます京都精華大学教授の山田邦博先生に電話をつないでお話を伺っていきたいと思います。山田先生、こんばんは。
こんばんは。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
先生は福島県の方に、実際調査に入られたというふうに伺っておりますが、
はい、
今までに、いつの時期どれくらい入られているんでしょうか。
最初に入ったのは5月16日から19日1回目ですね、はいはい、から2回目が、6月の10日から14日、
はい、
で3回目が、つい今は先ほどですけども、
はい、
7月の16日から19日ということ で、
そうですか。ほぼ
毎月1回、今は3泊4日に近い形で入っているという。
ああ、そうですか、はいはい、1ヶ月ごとの、そうすると調査の結果というのが、まあ、どのように動いていっているかというのが、
はい、
を把握されているということになりますね。
はい、
はい、で今まで先生が、調査に行かれた、まあ、率直な感想をお伺いしたいと思うんですけれども、今までの、まあ、メディアでの報道も踏まえてですね、はい、まあ、違った報道のされ方があったのか、あるいはもっとここのところを、知ってもらう方がいいというようなところも含めてですね、お感じになっているところがありましたら教えていただきたいと思うんですが。
はいはい、実は、はい、まあ、福島市に主に行ってるんですけども、はい、福島市内というのはですね、いわゆる避難地域には入ってないというか、
はい、
新聞報道の中で、まあ、空間占領率が 1.2 から 1.3 マイクロシーベルトパワーということで、
はい、
まあ、新聞報道の中で、まあ、あまりその、放射能のレベルが高くないというような印象があるんですけども、はい、で実は4月の25日ぐらいにですね、
はい、
同志社大学でちょっと私エントロピー学会という、学会の今代表をしているんですけども、はい、そのシンポジウムをしまして、でその時に、まあ、福島大学から、まあ、中里先生という方が来られて、
はい、
で実は、まあ、大学の運動場なんかもこう今これぐらいのレベルがあるとかいう話があって、
はい、
でその後、まあ、福島県の中で運動場小学校なんかね、が結構、まあ、レベルが高いとかいう報道があって、はい、どうもその新聞で 1.2 とか3とか言ってる話と運動場の上で3とか4とか言ってる話とは、
はい、
これ違うんじゃないかと、
はい、
いうふうにちょっと気がつきましてね、色々調べてるうちにこれはいわゆる、まあ、いわゆるモニタリングポストというところで報道しているような話と、
はい、
実際に福島市、まあ、30万人近く人口いるんですけども、
はい、
もっとこうくまなく調べれば、
はい、
相当高いレベルになっているんじゃないかということを今危惧しまして、
はい、
それで、まあ、5月になって、これはきちんと調査測定しようと、
はい、
それから、もうすでにこれは除染と言いましてですね、
はい、
放射能を取り除くというか、
はい、
ということをしないと、これは、ほとんどの、まあ、まだ子どもたちが地元に住んでいるので、このまま放置できないというか、というふうに思いまして、5月に、まあ、ちょっと予備調査という形で、
はい、
民家の除染と、それから通学路ですね、
はい、
除染するために、まあ、言えば5月の段階では、その測定を中心に入ったんですよね。
はい、
そうすると、実は、この5月の段階である民家の玄関横の、まあ、雨水が流れ出す、いわゆる雨どいの下ですね、 これがだいたい50マイクロシーベルトぐらいこう出てきまして、それでそれはもう玄関のすぐ、まあ、1メートルぐらい右横の、
はい、
まあ、隅なんですけども、
はい、
あの家なんですね。そういう状況とか、それから通学路でもですね、
はい、
これは大手の、まあ家電量販店の駐車場でしたけども、
はい、
それを、まあ、すぐ、近くを、まあ、子どもたちが通過するんですけども、
はい、
駐車場の一番端っこですね、
はい、
でそこがやはり、これは後で、まあ、150マイクロシーベルトとか、そういう数字がポコポコ出てきて、
先生、これは福島市内ですよね。
市内ですよね。
あ、
なんかこれは何なんだということで、
はい、
でまあそういうのをこう調べれば調べるほど、いわゆる、まあ、あのマイクロホットスポットといいまして、
はい、
まあそんなに範囲は、広くないんですけども、
はい、
そういうのがもうあちこちあるので、ホットスポットだらけみたいな感じの印象を持ったんですよね。
あ、
で、
そうですか、はい、
それがすごくこう、だからまあそういう意味で言うと30万人の大都市で、
うん、
まあ、こういうレベルの放射能汚染があるというのは、おそらく、まあ、人類史上始まって初めての経験じゃないかなというふうにちょっと思ってまして、
はい、
まあ、一説によると、今避難地域に入ってないのはやっぱり人口が多いからとか、
うん、
新幹線が走ってるからとか、いろいろな説があって、
うん、
そんな違うやろと。それはやっぱり危ないものはやっぱりちゃんと子どもたちは避難しなければいけないというふうに思ってまして、今も思う、はい、そういう意味では子どもたちは、あそこは避難すべき場所であるというのは私の今の考え方なんですよね。
ああ、そうですか、はい、あ、そうするとその、まあ、福島市内自体は避難地域には入っていないんだけれども、その、はい、さらに細かく、まあ、区切っていくとかなり、濃度が高い放射性物質が発見される場所が何箇所も存在しているというふうに理解してよろしいんでしょうか。
そうですね、まあ、学校の小学校とか幼稚園の中学校の運動場についてはね、
はい、
まあ、お母さん方がいろいろ、まあ、とにかく、何とかしろということで押しかけて、
はいはい、
文部科学省も、まあ、じゃあ、まあ、運動場の除染といいまして、まあ、はい、土をですね、
はい、
除去するというようなことをもうすでに始めているわけですね。
あ、
でそれはまあ小坂先生が、東大のですね、
はい、
内定こう、いわゆる記者会見をされた、うん、はい、あまりにも子どもにとっては20ミリシーベルト高すぎるという、はい、まあ、議論から発しましてですね、結局運動場はそういうふうにいろいろやってるんですけども、じゃあその通学路とかですね、はい、子どもたちの自宅はどうなるのということと、
はい、
それから学校の行ってないもっと小さな子どもじゃあどうなるのですかと、なんか運動場だけがなぜ問題になるのかというような話が、これはまあ誰が考えても、通学学校に行ってないもっと、乳幼児ですね、
はい、
そういう子どもたちはやっぱり自宅の中に閉じ込められてそっとしてるとか、
はい、
それが多いんですよ、それが。
あ、やはり、
お母さん方も心配でもなかなか外に、ね、なかなか連れ出せないというか、そういうような状況があちこちにはあって、でこれはまあ実は福島市だけじゃなくて、
はい、
伊達市とか、はい、その隣の二本松本宮、それから、三条様の郡山とかですね、
はい、
結構福島中通りというんですけども、
はい、
この辺が高いんですよね。
あ、
でそういうところはほったらかしに今なってまして、でそういうところはとにかく子どもがまだ多く住んでるわけで、
はい、
だからそれはまあ避難すべきなんですけども、まあ、かなり実際に避難されている方もあるんですけども、そうじゃ多くはやっぱまだ普通、まあまあ、住んでるわけですね。そうである以上はやっぱり一刻も早くこれ除染しなければいけないので、これはもう本当にもう時間がですね、時間との勝負というか、そういう被爆してるわけですよ。
そうですよね、内部被爆してしまうわけですよね。そうすると先生がその、まあ、最初5月に行かれた時そういう状況だったわけですから、かなり驚かれたと思いますけれども、
はい、
その後の例えば、まあ、6月7月と調査を繰り返して行かれるにつれて、
はい、
その、まあ、ものすごく高濃度だったところが、少しそのマイクロホットスポットの状況がですね、
はい、
少しはなんか良くなっているとか、そういうふうなことでもないわけですか。
何もしなければ、まあ、実はまあ半減期という、 ほとんどが実はセシウム134と137という、はい、この2つがその今やまあ土壌とかですね、はい、道路とか屋根とかにへばりついてしまってなかなか取れないんですけども、はい、それ自身はちょっとずつは減りますけどね、
はい、
でもセシウム134というのはまあ反撃2年、はい、137が30年ですから、はい、そうこのここ4ヶ月ぐらい経ちましたけどね、
はい、
そんなに減ってないんですよ。でそうするととにかくそれはあの除染をしないと、はい、まあここ1年2年っていうのは、ね、あんまり減らないんですよ、はっきり言ってね。
ああそうですか、
そういう状況ですね。
ああそうですか、はい、あのまあ、台風の影響もあってひどい雨や風というのが福島にも、まあ、あったかもしれないんですけれども、そのあたりでまたその流れていってしまうという危険もあったわけですよね。
あのだから雨によってですね、はい、若干あの屋根とか道路とか駐車場はね、
はい、
あのセシウムというのは少しやっぱりあの水に溶ける部分があって、
はい、
その分はあの水に溶けて、例えばまあ近くの田畑とか下水処理場とか川とかね、最終的に海へ流れてる分はまあ言えば元あったところは多少減るわけですよ。
あ
でただね、一方でやっぱりセシウムというのはものすごくこう一旦こう、土壌なんかへばりつくと、
はい、
これまた離れないんですよね。
あそういう性質なんですか。
二面性があるんですよ。水に溶けて流れる分と、
はい、
一旦何かにくっつくとそこから離れないというか、
うん
う
ん、
こういう二面性があって、で今残ってる部分とは実はもう離れない部分が残ってしまってるというか、そういう状況があるので、非常にしつこくあのアスファルトとか屋根とか、はい、これ本当にあのすっごいあの手触れついてるんですよ。
はあ、そうですか、あのアスファルトなんかだと強風で散るんじゃないかというふうに思ったりしてたんですが、そうではなくてもうへばりついていると、
あのいやだからその雨でこう流れてる分はすでに流れて、はい、だから例えば下水処理場のおでんにすごい量が、
あ、はいはい、
あの放射、セシウムが溜まってるとかね、そういうのはあるんです、
は
あ、それからすでにまあ、あの姉はあの福間川という川が大きな川がありまして、
はい、
でそこのアユとかアマゴとかそういう淡水魚にも影響が出てきているというのがありましてね。
あ
ただ一方で、まあ、そのへばりついたものはなかなか取れないし、土壌に入ったものほとんど取れてないです。もう最初の時からあんまり変わってないと思いますね。
あ、はい、そうですか、はい、そうすると、まあ、先生が何度か口に出しておられましたその除染ということを本当に、はい、急いでやってほしいと思うんですが、この除染というのはその、まあ、イメージをするに、まあ、個人個人でするというよりはなんていうんですかね、国なりその東電なりがきちんとした形でやってもらうのがいいのかなという、まあ、どんなやり方があるのかっていうところも私わからないままお伺いしているんですけれども、はい、まあ、どういうやり方が最適なのか、まあ、どういうふうな除染の方法があるのか、どんなところをしなければならないのかっていうあたりを教えていただけますか。
は
い、
まず除染を行う責任があるのは東電だと思います。
あ、放射能をその取り除く、ということですね。
あんまり汚染者負担原則で言うとね、
はいはい、
東電がもう、全総力を挙げて、
はい、
除染を住民の要望があればね、
はい、
だと思いますね。でそれでまあただまあ東電が仮に、まあ、いろいろ福島第一原発そのものもですね、
はい、
きちんと収束してないというような状況の中で、いやそういう余力がなければやっぱりこれは、原発を推進してきた国がちゃんと責任を取って、
はい、
やるべきだと思いますけども、
はい、
実際上ですね、じゃあ東電とか国がそのやる過程が除染してほしいといったときにね、
はい、
行きますってことでやるというふうには全くなってなくて、
うん、
で、そうすると次は県、福島県とか福島市とか自治体になるんですけども、
はい、
これもですね、実際ではそんなにこう、除染する体制になってなくて、
あ、まだなってないわけですか。
なってないんですね。そうするとですね、
はい、
結局住民はどうなるかというと、本当は その、まあ、言えばお願いして、お願いというかもう当然権利として、
はい、
やりなさいと要求してですね、やらせるべきなんだけども、
はい、
とにかく誰も来ないと、
うん、
そういう状況ですと結局被爆だけが、まあ、言えば被爆する状況だけが続くと、
うん、
いうことなので、私たちはこれは待ってると被爆すると、
はい、
だからもう仕方がないから、自分たちでやろうというふうに、
うん、
それは住民は自分たちでやり出さないと被爆が続くので、
はい、
ただし 当然それは費用とかですね、
はい、
いろいろな保証を含めて、当然が払うべきだし、
はい、
それからその実は一番問題はですね、放射性物質をまあ取り除くのはそれほど難しくないというのは、まあ、なんとかなるんですよ。
ああそうですか、はい、
取り除いた実はその放射性放射能の汚染物質、
はい、
土壌とかそれからそのいわゆる植物なんかもまあ汚染されてますから、はい、そういうものがいっぱいこう出てきますよね、
はい、
それを実は持っていく場所がないんですよ。それが一番問題で、
はい、
だから私たちはまずそれは最終的には当然に返そうと、
はい、
それは福島第一原発にあったんだから、
うん、
それは元あるところに返すというか、
うん、
そういうことを前提に今は、一時保管といいまして、
はい、
敷地内一時保管という考え方でもういくら苦しくても一応敷地内である場所を見つけてそこ穴掘って、
はい、
で土のう入れてでブルーシートかぶせてそれはあの、まあ、言えば放射能汚染が、まあ、ある程度ないようにして、
はい、散らばらないようにして
一時保管をしよう、
はい、
そういうやり方で今はやっているんですよね。
あ、そうですか。その、はい、まあ、除染に、まあ、放射能を取り除く、まあ、除染ですよね、はい、についてなんですが、さっき先生おっしゃったように、まあ、屋根であるとかアスファルトであるとか土であるとかにへばりついているというふうにおっしゃいましたけど、
はいはい
はい、これはどうやってじゃあ取り除けばいいんでしょうか。
あのね、それほどその難しいというか、はい、あの複雑なことを考えてなくて、
はい、
基本的にはね、あの2つの場合があの基本形なんですよ、
はい、
で1つは、まあ、土、
はい、
これは、まあ、あの比較的こう、柔らかいので、
はい、
で柔らかい土に関してそのいわゆるセシウムという放射能はですね、放射物質は、柔らかい土の場合は、まあせいぜい深くても10センチぐらいのところまでにとどまってるんですよ。
10センチぐらいの深さまで。
硬い土の場合はもうほんまに2、3センチの深さでとどまってるんですよ、
は
い。で、そこからなかなか動かないというか。
はい、
それで結局、私たちは一応基本形は固めて取るというのと、
はい、
それから、まあちょっと膜のようなものを作って剥がして取るというか、この2つなんです。
は
固めて取るか剥がして取るかということで、
はい、
で今は、まあ、実は、福島県から指導してですね、
はい、
除染を町内会単位でちょっと、町内会単位で50万ちょっと補助金つけて、
はい、
やろうみたいな指導を始めてる場合の、
はい、
その中心的なその除染方法が圧力洗浄といって、
は
い、
圧力洗浄、
はい、いわゆる、まあ、水道の水圧が高い状態にして、
はい、
それで圧力水をずっとこうかけて、
はい、
取るというか、
はい、
これはまあ家庭でもよく自動車なんかの洗いこう、
はい、
汚れを洗う場合にね、
はいはい、
やったりしますけども、はい、それが今中心的方法として提案されてますけども、
はい、
これは非常にまずくて、
はい、
いわゆる放射能というのはその、例えばまあ道路アスファルトの表面をね、
はい、
圧力水でわーっと吹きつけたら、
はい、
若干取れる、若干というのは全部取れないんですけども、
はい、
しかし、まあ、若干取れる部分というのは実はその、すぐ近くの土に入っていったり、
うん、
側溝に入っていったり、
はい、
いわゆるそれは取れたんじゃなくて場所が移動するだけで、
はい、
結局新しい汚染ができるんですよね。
散らばってしまう場合もありますよね。
ね、だから、はい、まあ、そういう面で、そんなことをもう全世帯が始めたらもう汚染の落ち着き合いみたいになって、
うん、
自分のところだけきれいにすればいいみたいなことになっちゃって、まあ、ある種の混乱が起こるので、
はい、
それはもうやめなさいということで今いろいろ言い始めてるんですけど
ね。そうですよね。まあ、助成金が出るということに補助が出るということになれば市民の方たちはそれでなんとかその安全な、自分たちの住む、まあ、身近な場所を確保したいと思われるの当然ですよね。そのやり方が間違っているということになるとこれ大変なことになりますよね。
はい、何が間違ってるかというと、その今言った、はい、まあ、自分のところだけきれいになればいいみたいな形で、
はい、
まあ、汚染を押し付け合うことになるし、
うん、
実はちゃんと取れてないんですよね。
あ、
取れてないのに安心して取れたと思ってしまうというか、
そうすると、
何重にもこうちょっと間違ったね、
はい、
ことになるので、
はい、
それで、そんなにこう、まあ言えば、圧力水かけたくらいでは、まあ、はっきり言って取れないんですよ。そんな簡単な そ、まあ、そういうことがあるので、ちょっとこれは何としても止めなければいけないということが一つと、
はい、
でまあ、私たちは一応、今、女性マニュアルを私たち、まあ、独自に作って、
はい、
ちょっとホームページの中でもアップしようということで、今、準備してるんですけども、
あ、そうですか。
あの、それが今言って、固めて取ると、
固めて取る、
剥がして取る。はい、で、はい、あの、土の場合はですね、今、2種類の固め液、固め剤というか、
はい、
を使うんですが、2種類は、一つは、あの、いわゆる、まあ、今、化学のりとか合成のり、化学のりとして呼ばれている、ポリビニルアルコールという、TVA と書いてある、
はい、
ポリ容器に 700cc、750cc で約100円で売ってるんだけども、
はい、
これはあの、まあ、ビニロンという、昔、学生服によく使った合成繊維の原料なんですよね。
はい、
で、これを一つ使うということと、それからもう一つは、あの、これはアルファデンプンというんですけど、デンプンのりですね。
はい。はい、
これはあのその TVA の化学のりの前の洗濯のりでしたけども、
は
これは粉で売ってるんですけども、
あ、
これもやっぱり一袋100円で、
はい、
でこの2種類を使うんです。
はい、
使うのは、
はい、
でまあ例えば TVA というはこれ液体状ですけども、これは要するにまあ要はあの土の上にそのままこう。まあ、あの流し込んで、
はい、
そうするとあの浸透していって、
はい、
で要するにその状態で、スコップで、
はい、
取り上げると、
はい、
あの一つはあのいわゆる内部被曝というかその何もしないあのそういう TVA かけないと、
はい、
やっぱりほこり小さなほこりがこうあのスコップなんか取るときにこう飛び散るの で、
はい、
で内部被曝する恐れがあるの で、
はい、
でまあ、TVA かけてからそれをスコップで取ると、
はい、
そういうあの埃の飛散がなくなるので内部被曝を防止できて、それでスコップがちょっとあの通りやすくなるというか、ちょっとあのまあ言えば、砂に水をこう入れたみたいな状態でになるとあの、砂だけよりもちょっと水を入れた状態の方があの操作性が良くなるんですよ。滑らかにとるね、
はい、
で土のに入れてで上からちょっとこうあのまあ、スコップで叩いたり踏みつけたりすると今度固まるんですよ。
あ、
そうすると体積がですね元の半分ぐらいになるんですね。
は
あのね、で結局その、実は取った放射性の汚染土壌をやっぱり管理するというのは大変なので、できるだけ体積を圧縮したいんですよ。
うん、そうですよね、はい、
あのそれであとはそれで固まったらそのセシウムが今度は外に出てこないので、
はい、
だから結局まあ言えば内部被曝を防止して、それでいわゆる操作性というかスコップなんか通りを良くして、で、体積を減少させて、でセシウムをまあ固定して、で土のに入れて、で最後はまあ東電に持って行ってくださいよということで持って、まあ、いつでもこう持って行ってもらえるようにするというか、
それ
はまあ TVA というまあ固め液の役割ですけども、
はい、
あの同じの役割はそのアルファデンプンでもできるというか、
はい、
この場合は土にアルファデンプンを粉まま振りかけるんですよ、
はい、
でその上からちょっと水をまくんですよ。そうするとあのアルファデンプンというのはこういわゆる寒天みたいな形の餅のような形になって、
はい、
あのまあ言えばあの土をこう固めていくんですよね、
うんうんうん、
だからあのこっちはこっちでまああのまあ、一応固め液的に使うので、
うん、
まあ、あの基本形はその土の場合は今言った TVA かアルファデンプンを使うということ で、
はい、
であともう一個の基本形というのが今度はそのコンクリートとかアスファルトとかですね、
はい、
それからまあ屋根の瓦とか、
はい、
それ硬いものの表面にへばりついているのをどう取るかですけども、
はい、
この場合はまあ同じく TVA はそのままこう、硬い表面に流して、
はい、
でそれで膜を作ると、
はい、
非常にその接着力が強くてあの強い膜ができるんですよ、
うん、
でそれを剥がすと、まあ、言えば一緒にセシウムが取れるんですけども、ただその膜だけだとこう途中で膜が膜できてていいんです、そうでないとちぎれてしまったりするので、
はい、
それで、その膜あるいはあの PVA にしろ、まあ、アルファ電池にしろ、それをこう膜を最初にこう湿った状態の上からですね、
はい、
農業用でいくつか寒冷車というのを、これはあの目の粗い平織りの、
はい、
化学繊維の布なんですけども、
はい、
寒いと冷たいと糸辺に少ないとシャーという、お お坊さん着てる袈裟の、
ロ
ウとかシャとかあるけど、
はいはい、
寒冷舎という、そういう布をね、貼り付けるんですよ。はい、そうすると、その PVA とかアルファゼンプンと寒冷舎が一体化して、
はい、
複合材料みたいになって、
はい、
それを一緒にドーンと剥がすんですよ。
メリメリメリとこう。メリメリ
剥がして。
剥がす。はい、
そうするとね、はい、この前、6月、あ、7月にちょっとやった時は、
はい、
アスファルトそのものが、
はい、
ブワーッと表面が5ミリぐらい、ドーンと剥がれてきたんです
よ。ああ、そうですか。
で、コンクリートなんかもね、
はい、
あの、表面が、色が変わるぐらい剥がれるんですよ。
それは、あの、人の力で剥がれるんですか？
一応ね、はい、今回、まあ、1メートル1メートルぐらいのちょっと実験だったんで、
はい、
2人で、エアーという剥がしましたけども。
人力2人で引っ張ったら剥がれる。
引っ張ったら、それで、ただ、まあ、あの、本当にまあ、いや、もうちょっと、今度、まあ、寒冷舎がだいたい1メートルかける10メートルぐらいで、
はい、
ずっとこう売ってるので、
はい、
道路なんかで一回そういうのを並べてやりますから、
はい、
それを全部人力でやるのはなんかなんかそれはまあジャッキーかなんかやっぱり機械を使って剥がれないかもしれないというふうには思ってますけど、
ね、
うんうんうん、一応まあそれはあの一応簡単な機械を使えば、はい、あのローラー上でこう剥がしていくというかそういうふうにできると思いますけど相当な剥がし それぐらいしないと逆に接種も取れないんですよ。
なるほど。まあそういうふうな今先生がその考えられたような方法がしかしそのあるということを福島のその方たちに早く知っていただいて実行できるといいなというふうに思ったんですが、
あのそれについてはまあ、はい、あの今あのモデル除染ということで、
はい、
いわゆる6月7月に、
はい、
民家をもう今民家だから5軒ぐらいやったのかな、
はい、
それから7月は果樹園もやりまして、
はい、
それから通学路もやってますので、で、まあ、地元のその運動団体もそういうことをやり始めているのと、
はい、
だからまあマニュアルをちょっとビジュアル化して、ちょっとホームページなんかにアップするような形で、
はい、
あとはまああの、やっぱり一つの家庭で、2、3人でやるってなかなか難しくて、今10軒の隣組で助け合いながら、
はい、
やるようなそういうモデルをちょっと今考えてるんですよね。
ああそうですか。
あのいわゆるまあ、 あの1軒やるのに10軒が助けに行くと、
うんうんうん、
でそれぞれずっと助け合いながら回っていくと、
うん、
そういうモデルで、やるとまあまあわりかしあの1ヶ月の1ヶ月の間にずっとこう10軒回っていくとかね、うん、
はい、
なんかそんな感じでやらないとあの1世帯2人か3人でやるというのは大変あのまああの労力がですね、
そうですね、
やっぱり10人ぐらいいるんですよ、どうしても。
ああ、やっぱりそうですか。そういう、まあ、助け合いの仕組みを作りつつ、この除染作業を、もう早く、とにかく進めていくということが大事だということですね。
あの、子供たちが被爆してるので、はい、とにかく、まあ、この夏休みに入ったので、子供たちが夏休みにできたら、疎開をさせて、
はい、
その間に大人が頑張って、除染するというようなことも、ちょっと今は、時期的には大事かなと思ってますけどね。
はい。わかりました。先生、はい、今日はどうもありがとうございました。京都精華大学教授の山田邦博先生に福島市内の除染作業について伺いました。先生が考えられた新たな方法、この夏休み、の間にですね、学校やその通学路で早く、行って子どもたちが少しでも安全な、場所に移動できるようにと願うばかりです。さてここでお知らせなんですが、毎週金曜日のこの時間にお送りしてまいりました FM797 原発災害特別番組は、一旦29日の放送で終了いたします。8月から環境市民ではユーストリームでの配信を考えています。準備ができ次第お知らせしたいと思いますので、こちらの方もご覧いただければと思います。では今日はこの辺で失礼します。